昔話。どうですか？
何ですか？
いやいや。いや、どうですか？最近は。お二方。
最近は、もう穏やかだね。
穏やかでね。もう全然、けばだちたいぐらいですね。
むしろ。
むしろ。二人とも結婚をしてね。
あ、そうですね。
ゆきもまだ経ちますけどもね。
全くこじつけだけど。
本当だよね。
まあね、心にゆとりがあると。
ええ。
はいはいはい。
だけど、若い恋をしてた頃、時々思い出したりして。
いいね、どうしたの、急に言う
あれじゃないですか。胸がキュンキュンする夜なんかありませんか？ないですか？
ないです
けど。
ないですけど。
羨ましくなったりする時はありますよね。
なるほど。
はいはいはい。
今日のお話はですね、ちょっと変わったお話なんですよ、これ。昔話にしては。はい、で、まあね、この話していくと、まあ、少しか現代からすると、ハテナと、
うん、
頭に浮かぶところもあるんですが、
ファンタジーな。
ファンタジーというか、ずっと昔からある胸キュンって昔からあるんだなと。
おお、昔話で胸キュンとかね。
そうそうそう。
そ
こういうのがもうあるんだなと、ちょっと感動した話を、紹介したいと思います。
僕は今一番心配してるのは、うむさんがそのプリントアウトしてきた文字がすごい小さいから、ちゃんと読めるのかな
っ
ての。
小山さん、はい、これいつもよりちょっと大きいんですよ。
これでも大きいですよ。ずいぶん小さい文字でプリントアウトしてる。
ただ僕がね、またやってしまったんですよ、一個。
はい、
タイトルを書くのを忘れてきた。
どういうことなんだ。
じゃあ思い出せないと。
タイトルはだから後で。
後で、
うん、また新たに。ブログの方
に載せてます。ブログの方だけタイトル
と分かると。
そう、両方、
まあ、なかなか話を紹介するときにタイトルが分からないって珍しい。
すごいね。そうなんですよ。ちょっとシステム上ね、ちょっとね、そうなることがありましてですね。そうなんですよ。
そうなんですか。
はい。だから、ちょっとタイトルはブログを見てください。
そんなのあるか。昔話の CD 買ったらタイトルはジャケットを見てくださいって。タイトルから言うべ、普通は。
気になったらタイトルを読んでください
、ね。なるほど。はいはい。
たどり着けと、そこまで。
はいはい。
はい。じゃあ行きますね。昔々、一人者で男前の若者がお伊勢参りに出かけました。うん。さて、お伊勢参りを済ませ、茶屋で一休みしていると、絵から抜け出したような美しい姉様が同じ茶屋に立ち寄りました。世の中にはなんと綺麗な姉様がいるもんだろうか。若者はしばらく見とれていましたが、今夜の宿を探さんと日が暮れてしまうわと町の外れをさまよい、一軒の旅小屋に泊まることにしました。
旅小屋。
はい。すると同じ旅小屋に茶屋で見かけたあの姉様が入ってきて、若者の隣の部屋に通されました。あんな綺麗な姉様と同じ旅小屋で泊まり合わせるだけでもお伊勢参りに来た甲斐があったというものだ。せめてどこのどなたか名前だけでも知りたいものだが、気恥ずかしくて尋ねられん。その夜、若者は胸がドキドキしてなかなか寝つけません。明くる朝、
もう俺らうんとしか言えなかった。何か
言わなきゃ、
何か言わなきゃと思いながら、どこで何て言ってるのか分かんない
です。これ入り込んで言ってる証拠ですよ。
そうですか。
聞ければいいですか。じゃあ
そうそう、聞いててください。ちなみにこれね、ちょっとした謎かけがまた出て
くる。謎かけ
もう入ってるんですね。
いや、最後の方に出てきますんで、ちょっとまあそれもみんなで考えたりするエンターテイメントもありますから。
はいはい
はい。じゃあ、まあ明くる朝寝坊してしまいましたと。そのドキドキして眠れなくて、隣の部屋の姉さんはもう旅小屋を出た後でした。ああ、二度とあの姉様には会えんだろう。若者が一日の旅を終え、次の宿場の旅小屋に泊まったところ、なんと隣の部屋にあの姉様が泊まっているではありませんか。これはお伊勢様のお引き合わせ、よくよく縁があるに違いない、
うん、
明日の朝名前だけでも聞かせてもらおう、
うん、
来ましたね。
なるほど、
うん、はいはいはい。若者はこの晩も胸がドキドキして寝つけません。
はあ。
そしてなんと、
ちょっと業務連絡ですけど、
はい、
慶三がくしゃみしてですね、手に全部鼻水とか受け止めたらしいです。汚ねえやな。汚ねえな、本当に。
せっかくいい話。せっかくのいい話をさ。
何やってんのよ、おっさん。
来たな。せっかくのいい話をさ。
みんな飛び出したくなっちゃってみたいでさ。
はい。で、まあ、この晩もですね、はいはいはい、若者は胸がドキドキして、眠れないと。
恋、はいはい、だ。
そしたらなんとですね、次の朝も寝坊してしまうんですよ、若者は。
うん。
で、隣の部屋を訪ねてみても、もう姉様の姿はありません。
うん。
若者ががっくりしていると、旗小屋の番頭がやってきて、この部屋に泊まった娘さんから、その姉様ね、これを頼まれました。と、結び目のある手紙を渡されました。
結び目のあるって
言
ったの？
結び目のある手紙。で、手紙を広げてみると、恋しくば、訪ね来てみよ、17の国。
トントン、
トントン町のその先の、腐らぬ橋のたもとにて、夏泣く虫のぼたもちが待つ。って書いてあるんですよ。
おー、なんか謎めてきたね。
んー？
17の国、トントン町のその奥の？
そう、その奥の、うん、その先の腐らぬ橋のたもとにて、
腐らぬ橋か。
うん。夏泣く虫のぼたもちが待つ。
夏泣く虫に。
まあ、その自分の手紙をもらったと。
うん。
はて、なんじゃ、こりゃ。謎謎の歌のようだがさっぱりわからん、うん、若者は読むのがやっとでこの歌に込められた意味がわかりません、
うん、
それでも姉様からもらった大事な大事な手紙です、うん、村へ持って帰りました。幾日経っても若者は姉様の姿が忘れられません。畑に出てもため息ばかりついていました。そんなある日、旅の坊さんウムドンが村を通りかかったので、
う
ん、若者は姉様からもらった手紙を読み解いてくれるよう頼んでみました。さすがにウムドンは物知りです。で、このさっきの手紙を読み解くわけなんですけれども、まあ多分まあわかんない、俺もわかんないけどわかんないですよね、
うん。
これを解説するとですね、はい、17の国っていうのは、
はいはい、
まあ多分、なんかいろんな数字がついてたらしいんですよ、昔国にね。
あ、この国は1の国
そうそう、1の国、2の国、3の国。
へ
で、17の国っていうのは多分、年の若い国らしいんですね。この当時。
年の若い。順番的にね。
そうそう。
1から始まるわけ
です、ね。はいはいはい。で、若さの国のことじゃと。17の
国。ああ、若い国だから若さ。
うん。で、トントン町とは、沖をついている町の音だから、沖屋町っていうのがあるんですよね。
ああ、
うん。
なんかあるんじゃね、沖屋町って。うん、京都
若さに
若さ、
うん、で腐らぬ橋っていうのは木じゃなくて石の橋、石橋っていう桶屋町の先にある石橋のたもとにある夏鳴く虫セミですよね。セミ屋っていうお店らしいんですよ、ね、セミ屋のおはぎっていうのはその子の名前らしいです、
うん、
へー、
おはぎが待ってますよと、
うん、
恋しいなら来てくださいっていう手紙だったらしいですね、
うん、
そう、ウムドンが言いました。
うん、
すると若者は、飛び上がるように言
う、うん。
よっしゃ、これ初めて、カタカナが、よっしゃ、出てきました。
うん、
僕の調べてる、
はい。
よっぽど嬉しかった、
うん。
よっしゃ、飛び上がり。取るものも、とりあえず、若さの国へ駆けつけ、沖屋町の先の石橋のたもとにある、千宮という大きなお店に、おはぎさんを訪ねに行きました。
うん、
すると、店の中から、あの姉様が出てきて、今か今かと待っておりました。さあお上がりくださいな。若者はおはぎさんと両親に迎えられ、めでたくお婿さんになりました、という話でございます。
なんで
なんか
なんで
納得いかない、ね、なんか
どこが納得いかない、
いやいや
なんだろう
な、なんでわざわざそのそういう文にしたのかがちょっと
で、要は、テレビの逆ナンパってことでしょ、
まあ、そうなん。まあ、そのね、俺もいろいろ、この、第一回目に読んだときは、なんだこれはと思ったんですよ。だけど、その、そもそも、やっぱ女の子の方がもう、男前じゃないですか。若者は。
はいはい
はい。出会ったときも気に入っちゃったわけですよね。で、その、実はなんか、男の方から見ると偶然のように見えるけれども、女も初めから狙ってたわけですよ、
うん、
偶然ではなかった
なかったと、
うんうん、
で偶然のように見えたと、それが今まで、うん、
それは分かってる。
でそれで女はやっぱ言えないじゃん当時、
あ、
自分から
自分から誘ったり
誘ったりはできないじゃないですか、
うん、
でもで起きてこないしなかなか
起きて
こないから、起きてこないから
名前も聞いてこないし、うん、これどうしたらいいのかと思ったらしい、多分思ったと思うのね、
はいはいはい、
そこで謎めいた手紙に託したんだと思うんですよね。
だけどさ、うん、そのウムドンに会わない限りその男分かんなかったじゃん、それ。
だからもう二人はね、すぐ出会ったりして楽しすぎなんですよ、やっぱ。現代において。
なるほどね。その男がもっとなんか努力とかしてね、はるばる会えたらいいけど、ウムドンに聞いただけでしょ。
ウムドンに聞いただけだからね。そうそう、なんか何にもしてない、
ね、そうなかった時代なんで、それでも持ち帰って村人に見せるまで
いっぱい考えて
たんですね。そう、ずっとやっぱ畑仕事が手につかなかったんですよ、やっぱ。もう帰ってもね、17
の国というのはどこのことなんだと、
どこの、なんだこれはっつって
なんだと、
うん、
それ若さの国が分かんなかったらもう見当違いの話になっちゃう。
全然違う話になっちゃうけど
違う国にもセミ屋とかありそうだし
ね。でもこれ運命のね、偶然ウムドンが通りかかったから解明できた話ですし、このなんかでもこういうなんていうのかな、
まあ、じゃあ昔のそれはでもそのなんていうか恋愛文学みたいなものだったのかもね、
うん、そうなのかもしれないですね。
なんだ、地球の中心で世界の中心で
愛を叫
ぶみたいな、
江戸版みたいな、
何かその昔ね、うん、離れ離れになったけどそれでまた手紙で
そうそうそうね、
みたいなことなのかもね。当時の人はね、それをロマンで思ってたのかもね。
またこうストレートに書かないのがまた良かったりするんじゃないですか、あの手紙もね、謎っぽく書くところが、
確かにね、
あえて、
うん、それは言えるかもね。
あ、そうだよ、昔の人ってなんかこう歌に込めたり
するんじゃ
ない
です
か。そうそうそう、なんかそういう
奥ゆかしさがさ、
確かに
ね。だからこの話を聞いた直後は、うん、現代に侵されてますから二人は。
はいはいはい。
なんだこのつまらない、ね、刺激のない、
思いました、
ね、ただのセックス中毒じゃないですか二人とも、
はい、依存依存
症、ね、セックス依存症じゃないですか。
ちょっと一個言っていいですか、はい、形像だけ
です違う違う、タイガーウッズだけです、タイガーウッズだけです。
まあでもこういう奥ゆかしさもいいんじゃないかというお話でございました。
わかりました、これは面白かったです。
はい、はいはい。